高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話をしましょう。しばらく交通問題の話でした。もう日本中で大きな話題になっていることですけれども、福岡地裁小倉支部で起きた暴力団組員に関連すると思われる人による裁判員に対する声かけの事件ですね。今日はその話をしたいと思います。5月10日の裁判でした。小倉支部に殺人未遂の事件としてかかっていたこの被告人は特定危険指定暴力団といわれる工藤会系の組幹部だったようです。で、被告人の知り合いらしい男性2人が2人の裁判員に、よろしくといったような声をかけていたと。裁判が終わって裁判所から帰る途中だったらしいですね。さあ、そしてその裁判員たちがこういうことがあったということを数日後に裁判所に伝えたところから問題は大事件になった。裁判所は早速判決の言い渡しを決めていたにもかかわらずこれを延期した。で、その後7月まで審理が中断したままになった。裁判員裁判を再開することができるかという状況になった中で、裁判員たちが私も辞退したいと、いや私も辞めたいと言い出して、多くの裁判員、補充裁判員が辞めてしまった。で、結果7月の中旬になって裁判所はこの事件を裁判官だけで行う裁判官に切り替えるという決定をした。裁判員裁判が始まる前にいろいろな事情を考えて、多く暴力団問題ですけれど、裁判官だけでやることにするということを決めて裁判に裁判をしない、こういう例はあります。少ないながらあります。しかしながら公判を進めている途中で裁判員裁判を裁判官裁判に切り替えるというのは、これは裁判員裁判始まって8年初めてのことです。この事件が発覚した直後、小倉支部はこの事件について徹底的に箝口令を敷きました。何か問題が起こってるんじゃないかというような取材を受けても一切発言をしない、説明をしない、コメントをしない。一方で最高裁までこれは大問題になって、最高裁は直ちに裁判員の安全確保を全国の地裁高裁に指示をするということになりました。現場では全く秘密にしながら、組織の中では全国の高裁地裁に通達を出すという、大事件です。で、早速小倉支部は裁判員たちを送り迎えするには車を使うということになりました。で、寺田最高裁長官も6月の下旬になってからですけれども、全国の高裁の長官とか地裁の所長を集めて、会合を持つ場があるのであったのですけれども、その場で国民が負担を感じることなく参加できるように万全を期したいということを訓示しました。現に進行中の裁判に関わってその裁判所ではない別の裁判所、とりわけもしかすると控訴上告ということで最高裁に行くかもしれないような事件の審理に深く関わる問題を最高裁が長官の発言として 言及するというのは、誠に異例のことです。裁判の独立を侵害するというような批判を受ける可能性もあることです。しかしそういうことを最高裁は言ってられなかったのでしょう。全国の地裁高裁に国民が負担を感じることなく参加できるように万全を期すということについての伝達をする。さてこの事件の弁護人は、このいろいろな騒ぎの中でどういうことがあったのか辞任をしてしまいます。そしてまた裁判員に声かけをした2人の男性に対して福岡県警は裁判員法違反で逮捕します。何が裁判員法違反かと言いますと、何かのことを依頼する、あるいはその脅すというようなことで裁判員に接触することを禁じているんですね。で、依頼するとか脅すとかいうことで接触したという、そういう疑いを持って逮捕して、実際にこの事件については7月上旬に検察庁は起訴しました。現に殺人未遂の刑事事件を審理している裁判所、その裁判所とは別の本庁福岡で審理をするということになるようですけれども、その事件に関連して裁判員法違反の刑事事件も起訴されたという、そういうことになったわけです。実際に大問題、裁判員制度が始まって以来の大問題です。マスコミは一斉に裁判員制度の危機として、この問題を報道しました。読売新聞の社説は制度の根幹が揺らぎかねないという表現をしました。また朝日の社説は制度の意義を再確認する必要があるというようなことを言いました。地方紙県紙ですけれど、山梨日日新聞は悪影響が懸念されるという、そういう記事を出しました。また小倉の地域なローカルな新聞、小倉タイムスというのがありますが、これは6月21日号の見出しで裁判員制度終焉の鐘というタイトルを掲げました。裁判員制度はこれでおしまいになるだろうと、おしまいになるのではなかろうかと、こういう懸念がさまざまなメディアから一斉に発信されたという、そういうことになりました。考えてみると、暴力団が最高裁と裁判員制度を振り回しているという、そういう構図です。先ほどの朝日の社説はその中で無法に屈することになりかねないという言葉まで使っています。しかし裁判員に一言声をかけたい、ものを言いたいという人は、私は暴力団員に限られないと思いますね。どうしてもこのことは分かってほしいというようなことを被告人に近いしい人が裁判員に訴えたくなるという気持ちは、そういうことをしてよいかどうかという問題とは別に、その気持ちはあり得ることとして、それは見なければいけないことでしょう。実際東京地裁で被告人に同情した傍聴者が何とかしてあげたらどうだろうかというような声をかけたという事件も発生しています。実際この事件が起きてから各地で裁判員裁判に出頭する人の数が大きく減ったという報道が出ています。ちょうどこの声かけ事件、小倉の事件のこの時期に裁判員裁判が始まった事件が前橋地裁でありました。これは強盗殺人などの罪名の事件で、結果7月の20日に死刑の判決が言い渡された事件だったんですけれども、この裁判で裁判員に、裁判員の候補者に選定された200人の裁判員候補者の中で出頭したのはたった20人でした。1割です。裁判員制度に対する国民の 拒絶というんでしょうか、嫌だという感情は極点に達しているでしょう。工藤会のこの声かけ事件の直前のデータ、この影響のない時点でのデータですけれども、今年5月末の裁判員裁判への出頭率は 23% 台でした。 23% 台といいますのは、裁判員候補者として選定された人のうち4人のうち3人までは、3人以上が裁判所に来ないということを意味します。裁判員やりたくない、そういう回答が最高裁のアンケートでも 83% を超えているという、そういう報告がありますけれども、それにぴったりと合います。裁判員制度というのはこの国の秩序を守る任務を国民に課す、処罰の脅しで裁判所に動員するという制度です。だから現代の赤紙とも言われる。制度に対する国民の反発というのは、一昨年から始まった改憲の論議、去年の9月の19日に成立をした安保法制の成立、安保法制の方針、国の法律化、そういう動きと実はつながっているというふうに私は思っています。どうしてこの制度がおかしいのかということをとことん突き詰めていけば、国の秩序を守るのは自分だという意識を国民自身に一人一人に植え付けるという、そういう狙いがあるというところです。で、そのことに多くの国民が反発をする。理由はいろいろであれ、どうにもこうにもこの制度が自分には納得ができない、そういう思いに国民を追い込んでいる。それが極点に達するところまで来て、拒絶がかつてない高さになった。その一番のきっかけというか、一番の大きな方向づけのところに今回の声かけ事件があるということだと思うんですね。だから最高裁はこれを到底無視することができないし、何と言われようとも必死にこれを、この機会に裁判員制度からみんなが離れていくということを止めるために、裁判員の安全を確保しようというようなことに大号令をかける。しかしそれは果たされない、果たせない望みでしょう。どうしたら安全を守れるかという絶対的な対策はないからです。車で送っても、自宅でその日あるいはその翌日、安全をどうやって守ることになるのか。本当に安全を守るということになれば、裁判員として出頭しないということが一番確実な安全確保の道筋だということになるはずです。出頭はさせる、だが安全は守る、この両者をともどもに成功させるというのは実は不可能なんですね。不可能なことを何とかしようと言ってるおかしさがこの話の中にはある。さあ、今年の裁判員出頭がこのことをきっかけに大きく落ち込んでいくだろうというふうに私は思いますけれども、皆さんと一緒に見極めていきたいものだというふうに思います。今日はここまでにしましょう。